日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
さあ編集長、
はい、
先日夏休みを取られたかと思うんですけれども。
よく知ってますね
知ってますよ、お話ししてましたからね、う
ん、今回はね、
はい、
アメリカ行ってきたんですね。
はい、
サンディエゴ、うん、西海岸カリフォルニア州ですけど。
あ、いいですね。
今まで西海岸の主要都市は行ってるんですけど、ね、はい、なぜかサンディエゴだけ行ってなかったのか気がつき、
はい、
それで行ったんですけど、まあいろいろトラブルもありましたけどね。
うん、どんな。
まあ例えばレンタカーを借りる予定だったんですけど、ネバーロストってのがついてるんですよ。そのネバーロストって何だか知ってます
か？分かんないです。
カーナビ、
はいはいはい、
あれね、ネバーロストっていうのね、アメリカでは。でそれをね、ついてる車を予約してたのに、うんうん、行ったらね、今その車が出払ってますふざけないで、
ね、
こっちは予約してるんだからさ。しかも、ね、右も左もわからないんだよ。
アメリカではありそう、
ね、運転しなきゃいけないのに。そんなのひどいじゃんって。でもごめんなさい、うん、でもないものはないの、
開き直る
この車と車どっちがいいって聞かれてもしょうがないんで、こう、はい、なんかシャビーな地図とね、うん、それからどこに行きたいのってか、ここだって住所言ったら、こっちは Google でこのディレクションを全部こう印刷してくれて、それをこう出して、
はい、
ね、ここをまっすぐ行ってどのぐらい走って右曲がれとか書いて、全部書いてあるけど、
うん、
ね、困ったなと思いつつ、まあ迷いつつね、まあなんとか行ったりしたんですけど、まあ要するに結論を言うと、アメリカ人は、
はい、
やはりサービス業には向かないなと
日本の方が向いてると思います、
うん、そう思うんですけど、うん、ただで一方でね、向いてることもあるんですよ。
なんでしょうね、アメリカ、うん、
それはね、エンターテイメント。
あ、確かに、うん、素晴らしい、
うん、ね、で大体アメリカ行くとね、はい、必ずと言ってほどメジャーリーグのゲームを見るんですね。で今回もサンディエゴパドレスっていうのがあって、
はい、
ちょうどドジャースとゲームがあったんで、それチケット買って行ったんですけど、よし、ドジャースがね、実は地区優勝を決めた翌日だったんですね。
あ、そうなんだ。
そうすると、あ、これはもう紹介試合じゃんとか思ったんですけど、はい、まあ行ったら一応まだバーベキューセットを全員にこう入場者にくれるわけですよ。
え、バーベキューセットをくれるの、うん、くれるの。すごいですね。
すごいやつじゃない、このバーベキューのこの
あ、ちっちゃめの
そうそう、
ね、あ、でもね、
それ全部もらうんでしょ、うん、まあ、それは大体アメリカよく物くれるんでいいんですけど。 そしてね、もう、はい、まあ、案の定ドジャースはね、主力を全部休ませたんだけども、うん、ただそれでもやっぱりね、こうもう満杯なんですよ。え、待ってるわけ、ね、もうとにかくすごい。もう普通はガラガラになっちゃうんだけど、でしかもまた熱心に応援するわけね。
そうなんだ。
変わらず、それでね、もうこれじゃ消化試合じゃないなぐらいこうエキサイトしてるわけ、
はい、
ね、両方チームともね、うん、で終わったらね、最後花火大会があるわけ。こう、まあ、アメリカの球場はものすごく綺麗で、こうもちろんドームじゃないですからね、うん、外野席でこう花火大会が始まって、これ20分から30分ものすごい綺麗な、
あ、大きな花火が打ち上がるわけですね。
ね、振り返ってみると、こう今まで見てきたメジャーリーグのゲームの中でもね、一番楽しめたゲームかもしれないなみたいな、
ね、
これやっぱりね、そのエンターテインメントなんですよ。やっぱりアメリカってやっぱり人を楽しませることは、うん、まあ、本当に熱心な国だなと思って、まあ、帰ってきたという感じですね、
はい
はい、
で今日はそのアメリカについて詳しく経済の話してくださるんですよね。
そうですね、今日は一応じゃアメリカつながりということで経済の話をします、は
い、皆さん楽しみにしてくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。 ベリタス川柳 3D。 さあ、ベリタス川柳 3D 参りましょう。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、ひげわらさん、30代男性の方からです。ひげわらさん、初めての方ですね。
そうですね、
ありがとうございます。それでは作品ご紹介してまいります。 1,2,3 少額投資のチェックよし。 1,2,3 少額投資のチェックよし。初めての投稿となります。ニューヨーク在住のひげわらと申します。私は参加できないのですが、このところニーサの解説は丁寧なのですが、複雑で細かいルールが多くて混乱している人も多いのではないかと思います。 1,2,3 と大事なチェックポイントを押さえてから手軽に投資を始める人が増えればと思います、ということです。
はい、
はい、
うん、これ要するに2,3に引っ掛けてですね、最初ね。1,2,3 ね。
そうですね、
うん、ちょっと苦しいかもしれないね
そうですか、ね、でもまあ分かりますし、
ね、でもありがたいのはやっぱニューヨークからこうね
そうですね、
ご投稿いただいたというのは嬉しいですよね。
本当ですね。確かにこう、まあ、どういったものかまだ把握していない方って多いと思うんですよね。
はい、あの仕組みが複雑なんでね、
はい、
だからベリタスをずっと読んでれば分かると思います。
そうですよね、ベリタスにしっかり載ってますからね。ぜひ皆さん読んでくださいね。ひげわらさん、ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。まだあの川柳応募したことがないという方、ぜひぜひこのように作品をお送りくださいね。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
はい、
でいよいよ10月のお題は来週が最後ですからね。
そうですね、どうぞ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を越中編集長にご紹介いただきます。今週はワシントンリスク、債務問題先送り、世界がまた震えるという見出しです。編集長、今回はアメリカの債務上限問題についての特集だと思いますが、頭にワシントンリスクとありますね、
うん、そうなんですね、
はい、
このね、実は見出しつけるのにね、まあ、1時間ぐらいみんなで議論したんですけどね、
はい、
やっぱり問題の本質はやっぱりここにあると。要するに
政治っていうこと、
うん、そういうことですね。要するにオバマ大統領と、はい、それからまあ民主党、それとまあ共和党、まあ、極端な形で言うとオバマ対共和党の強硬保守派っていう感じでしょ、まあ、要するにこれはホワイトハウスと、要するに国会議事堂でキャピタルヒルね、
はい、
やっぱりワシントンの中の争い で、うん、で基本的にこう周りはみんな冷めてるわけですね、米国民も含めて、
はい、
それから世界のマーケットもね、もういい加減にしてくれと、ね、でもこのワシントンリスクは無視できない、うん、これやっぱりワシントンリスクという表現が一番ぴったりくるなということで、
確かに、
うん、こういう見出しつけたんですけどね、うん、
はい、
まあ、ちょっと振り返ると、まあ、基本的にその、まあ、暫定予算っていうのは成立しなかった、まあ、のオバマ大統領とその共和党の、ね、まあ、対立で、それで、まあ、10月の1日から政府機関が、まあ、16日間になりました。結局閉鎖になったわけですよね、
はい、
それみんな騒ぎになったのが10月17日過ぎると、要するにその債務上限に引っかかってですね、まあ、国債発行が不可能になりますと。でそうなると、要するに国債発行してそのお金を調達できなくなると、例えばその利払いとかね、
はい、
そういったものができなくなる恐れがある、まあ、要するに債務不履行リスクがありますということで、そんなになったら大変だということで、みんな世界中が固唾を飲んで見守ったということなんですけどね、
はい、
まあ、あの結果的にはまあギリギリで、要するにその来年の2月7日までその債務上限そのものをまあ凍結しましょうと、 だからまあそれを超えてもいいと、はい、いうことなんですね、でまあ言うならば先送りして
ね、
それであの今回 の, その予算もですね、政府機関を開けるためにこの1月15日までのまたこれ暫定予算なんですね、はい、ずっと暫定暫定で結局まあこれが過ぎればですね、またその予算どうするかってことで、もし予算が成立しなければまた政府機関が閉鎖になるし、う
ん、はい、
結局何ら問題解決しないままにただ単に、ね、あの時を先送りしたというだけなんですね、うんうん、だからまあその来年の春にもですね、これまあ同じことが起こる可能性が極めて高いわけなんですね、まあ、これにまあ世界はのみならず、世界のみならずですね、アメリカの国内もでもみんなうんざりしてるということなんですね。
とワシントンはこう責任感がないなと思ってしまいますけれど、毎回毎回揉めてますよね。
そうのように思えますけども、
はい、
あのまずこの債務上限っていうのはですね、まあ、いつ入ったかという話をするとね、これ第一次世界大戦中に導入されたんですね、やっぱりこの戦費を調達するということで、その国債がね際限なく発行されてしまったら、まあ、大変だということで、一応その歯止めをかけるために、まあ、導入したもんなんですけれども、
はい、
まあ、実はねこれまでこれで揉めたことってまあほとんどないん
ですね。あれ、そうなんですか。
であのまあ、1960年以降っていうことでいくとね、
はい、
あのこれ78回引き上げられてきてるんですよ、
はい、
78回も、ね、でしかしですね、これ大騒ぎになってるっていうのは、
はい、
実はその今回と2011年なんですね、2年前、
はい、
で2年前何があったかというと、まあ、これ覚えてると思うんですけれども、
はい、
まあ、この同じような感じでですね、その歳出を削減しろと、いや増税だということで、まあ、共和党とオバマ大統領もめて、
はい、
で基本的にその米国債これまで AAA、まあ、最上級の格付けを持ってましたけども、その結果としてまあ格下げになったりしてね、
そうでした、
でこれでまあそのマーケットがまた揺れに揺れたという時なんですね、はい、まあ、今回はそういう意味ではそのちょっと違うんですけど、まあ、争点になったのが、まあ、実質的な国民皆保険を目指す医療保険改革ね、オバマケアでしたよね、
はいはい、
でまあ、これももちろんですね、まあ、非常にこのオバマケア発足するまではまあ非常に時間もかかって議論もあったんですけれども、うん、まあ、2010年に成立したんですけどね、まあ、当時まあ下院では共和党はもちろん全員反対したんですね、で民主党からも造反が出てですね、
はい、
実はこれ成立したんですけど219対212という僅差、
そうだったんですね、うん、
議論がまだ未だに反対してるし言うってことなんですね、
はい、
でこれは要するに憲法違反じゃないかという訴えも起こされたんですけれども、うん、その去年ですけれども最高裁で合憲判決が出たんですね。だから言うなればその民主主義のプロセスは、まあ、きちっと踏んでる、
うん、
そういったものなんですけれども、
はい、
まあ、それに対してですね、共和党がもうとにかくなんとか阻止したいということで、この債務上限っていうのをまあ人質にとってですね、
はい、
いずれにしろこのオバマケアこれ延期しろと、そうしない限りは債務上限の引き上げに応じないとずっと言ってたわけですよね。ですがまあオバマ大統領にとってこれ看板政策ですから、
そうです、
絶対に譲らないということで、まあ、今回も騒ぎになったということなんですね、
はい、このオバマケアの仕組みは田中さんが10月8日配信第27回で解説していますけど、はい、
そうでしたね。
国民皆保険そんなに悪いことなんですか。
悪いことじゃないでしょ
う。そうでしょう、はい、
あのね、実はね、私もねアメリカにいる時に、うん、あの医者にかかったことあるんですね、
はい、
でちょっと耳がおかしくなって、それでこう隣のニュージャージー州の病院まで行ったんですね、でちょっと見てもらった、
はい、
それであの処方箋書いてもらっただけなんですけれども、うん、なんと請求がですね、
はい、
日本円で当時十数万円でしたね。
ただちょっと見てもらっただけです
ね。ちょっと見てもらっただけ。ただ薬の処方箋を書いてもらっただけ。ね、もちろんあの会社が用意しているその保険あるんですけどもね、意外と使い勝手は悪い。それはなぜかというと、病院が指定されてるわけですよ。指定されてる病院じゃないとパッとこう使えなかったりするんで、こうめんどくさいんで、
はい、
あの便利なとこに行くでしょ。そうすると使えないからっていうの、その請求。
それ払ったんですか。
払いました。うん、払ったんですけども、でね、あのアメリカではね、その高額医療費で自己破産、まあ、これがね結構出てると言われていて、実際170万人が医療費のために自己破産してるとまで言われてるんですね、 でこれは要するに自己破産全体の実は6割近いんじゃないかという推計もあるぐらいなんですよ。
半分以上、
うん、それが全部医療費が原因だとすると、はい、まあ、大変なことなんですね。まあその1回ちょっと見ただけで十数万って言われるからすごい分かるんですけれども、まあ、実際その無保険者5000万に近いわけなんでね、うん、まあ、実際そのぐらいの数字になるのかもしれないんですけれども、まあ、日本はご承知のようにね、もう1961年に皆保険制度がまあ確立して1割から3割の自己負担で済むわけですよ ね、
そうですね。
だから本当にこの悪いわけはない、まあ、その財政負担を別にすればね、
はい、ですよね、
はい、
なのになぜ共和党は強硬に反対してるんですか。
あの今回、まあ、特に共和党の中でもですね、この絶対にオバマに負けるなというふうにまあ強硬だったのがのティーパーティーと呼ばれる人たちですよね、
はい、
まあ、茶会党かな。で、うん、そういったそのティーパーティーっていうのはですね、こう、まあ、中央団体があるわけじゃなくてあちこちにあるんですけれども、その団体ティーパーティーの支援を受けたその共和党の議員がですね、大体50人ぐらい会員にいるんですね、
はい、
で全体共和党の議員と233人なので、大体2割近くなんですけれども、でその人たちが強硬だった。でティーパーティーの理念というのはやっぱりあのアメリカってまあ開拓国家でしょ、はい、うん、フロンティアずっと切り開いていった、まあ、自分の力で全部何とかしてきたじゃないかと、自助の精神、公助じゃなくて自助だっていうのはずっとあるんですね、はい、ですからまあ中央の政府っていうのはですね、小さければ小さい方がいいんだと、うん、ね、余計なことしなくていいと、
はい、
でこのそういったことを言ってる人たちが、まあ、ティーパーティーなんですけれども、まあ、このティーパーティーっていうのはね、
はい、
有名なボストン茶会事件、これはあのちょうどアメリカの独立戦争の契機になった事件ですけどね、
はい、
要するにイギリスから届いたあのお茶を全部港に捨てたんですね。でそこの歴史的な事実にまあちなんでティーパーティーっていうふうに言ってるんですけど ね、
で
もう一つはね、あのタックスドイナフオーレリーの頭文字ね、 TEA取ってるわけ。
あ、はい、
これ要するにもう税金は十分だと、払ってるじゃないかと、はい、ね、要するにこのもう税金は払わないぞっていう意味もかけて、それでまあティーパーティーというんですけれども、
はい、
まあ、要するにこういう人たちはですね、自己の所有権をね、これまあ絶対不可侵である、まあ、自然権だという、まあ、そういう解釈なんですね、
はい、
でこれは要するに国家がですね、裕福な人に課税をして不遇な人に再配分するっていうのは、まあ、財産権の侵害だと、まあ、極端な話こんな考え方をする人たちも結構いる。
で、ね、
でこれはあのリバタリアニズムっていうんですけれども、
はい、
例えばねこんな過激な考え方をする人たちもいっぱいいるわけですよ。そもそも税金は払うもんではないと。でところがですね、このオバマケアをやるということは、要するに民間保険の補助金を出すわけですね。
そうです。
でこの金額がまあ10年間で、うん、9400億ドルと言われてますから、まあ、ざっと91兆円、要するにね、あの我々の払った税金からそれだけの金が出てくるのかということになって、その要するに小さな政府、ね、まあ、ティーパーティーのいう小さな政府という、まあ、概念からはですね、真っ向から反するものになるだろうということで、まあ、強硬に反対していると、
ね、オバマケアを作ったオバマ大統領は大きな政府を掲げてるんですか。
そういうふうに言ってませんけど、結果的にはそうなってますよね、うん、まあ、民主党っていうのはリベラルな政党って言いますけれども、うん、
はい、
このリベラルって意味がね、うん、これ実はいろいろ変わってきてるんですね、
はい、
リベラリズムっていうのはまあ日本語に訳すと自由主義なんですけど、やっぱりこの概念はだいぶ変化してきて、今はですねリベラリズムというと福祉国家とかね、あるいは社会民主主義的な意味合いで言われることが多いんですね、
はい、
であの考え方としてやっぱり個人の自由、まあ、これは自由っていうのはこれアメリカの共通の価値観なんですけども、個人の自由の実現のためにはね、必要であれば国家が介入すべきであるという考え方をするんですよ、
はい、
でさっきの共和党 の、 その例えばあのティーパーティーの人たちは国家は介入すべきじゃないと考えるんですね、はい、だけどその自由を担保するためにはやっぱりある程度国家が積極的に介入すべきなんじゃないのっていうふうに考えるんですね、
はい、
で特にその経済的な格差による、まあ、不平等っていうのはですね、まあ、これ是正しなきゃいけないと、うん、あの才能がある人たちはね、
はい、
これは要するにまあ言うなればこれは偶然でしょうと、ね、たまたまその才能のある者立場に生まれたと、
うん、
ね、だからその才能のない人たちを そのちゃんと助けるっていうのはですね、必要なことだという考え方もあるんですね。
うん、
ですからその経済的な格差は、これは不平等は是正しなければならないっていう、まあ、そういった考え方もあるわけです。このリベラリズムの中にはね。
はい、
で実際にアメリカではアファーマティブアクションっていうのがあるんですけど、
はい、
これ何かというと積極的差別是正措置って日本語で訳しますけども、うん、例えばですね、裕福じゃない家の子を優先して大学に入れる、うん、あるいはそのマイノリティを何人必ず雇わなきゃいけない、うん、こういうのがあるんです、アメリカに。
はい、
これはまさにですね、その格差をある程度その国家が介入することによって是正しようと、まあ、これむしろそのリベラルな考え方なんですね。でこういったやり方に対する批判というのはずっと根強いものがあるわけ。結局そういったものが底流にあるんで、やはりこの対立がですね、すごくまあ先鋭化しているということなんですね。
弱者に優しい考え方だと思うんですけど、それに反している共和党の方は小さな政府を志向しているわけですね。
そうですね。で実際そのティーパーティーの人たちっていうのはですね、まあ、中低所得者、うん、白人男性が中心なんですね。で彼らは要するに税金がですね、マイノリティのために無駄に使われてると、我々が払ってるお金がね、まあ、黒人だとかヒスパニックね、被害者意識があるんですね。で実際その今アメリカってのはまあ人口動態がまあ結構大きく変化してきて、まあ、70年代っていうのはまあ白人がまあ8割だったんですけれども、はい、これが今どんどん移民が入ってくることによってね、2040年にも少数派に転落するという、まあ、そういった見方もあるんですね。ですからその白人層の中にはその漠然としたですね、まあ、危機感、これやっぱりあるんですね。
はい、
でそもそもその共和党はですね、うん、このとこ大統領選で連敗してるわけですよ。オバマの再選許しちゃったでしょ。
はい、
でそのオバマがですね再選できたっていうのもよく分析するとですね、やはり女性とか若者とか、うん、低所得者層とかですね、あとマイノリティ、まあ、この支持が厚いからなんですね。で共和党はこの辺を取り込めてない、やはりその白人しかも男性と、
うん、
要するに支持基盤がですね昔と変わってない、もう要するにアメリカそのものが変わってるのにですね、その白人男性のための極端な話すると政党でいるということが今苦戦の原因になってるわけ、うん、だからなおさらそういったその焦りというか漠然とした危機感があるんで、でその建国の当時のね、
はい、
精神を振りかざしてこのティーパーティーは先鋭化しているということなんですね。で実際その共和党の下院の指導部すら、まあ、手を焼いているというのが今の実態だと思いますね。
そうなんですね。せっかくあの時代は変わってきてるのに、その変化に関係なくさらに元の考え方を強めようとしているのが共和党であるということなんですね。
う
ん、
そうですね、まあ、もちろんあの共和党そのものを今変化しようといろいろやってるんですけども
、そうなんですか、うん、
特にまあ女性を、ね、取り込むとかですね、うん、それからマイノリティをね何とか取り込む、いろいろ考えてはやってますけれども、まだそれはかなり時間がかかることなので、とりあえずやはりその先鋭化した人たちはやっぱりこの建国の父たちね、建国の精神、これまず白人が作った国だと、ね、その原点に戻れって言ってるわけですね。
そうなんですね。じゃあ掲げているそのものが両党違うわけですから、またワシントンリスクで背筋が寒くなるということが起きそうですね。
そうですね、まあ、これだけまあ対立が根深いんでね、で実際そのティーパーティーの主要格のですね、うん、テッド・クルーズ上院議員がねこんなこと言ってるんですね。
はい、
この議論戦いは数ヶ月先も続くんだと、要するに戦闘継続を宣言してる。
はい、
で、まあ、今回はねやはりその、まあ、政府機関が閉鎖になってですね、この共和党のやり方はあんまりだということで、うん、米国民の支持も得られなかったということもあって、はい、一旦矛は収めたんですけれども、はい、まあ、来年の秋にはですね下院が全員入れ替わる中間選挙があるわけですね。ですからなおさらですね、このオバマ大統領対共和党の対立、これはまあ先鋭化する可能性があるんですね。そうなると大変です。ですから、まあ、詳しくはカバー特集を読んでいただきたいと思いますね。
そうですね、オバマ大統領茨の道が続きそうです。日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、ワシントンリスク、債務問題先送り、世界がまた震えるについて越中編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はジキル島の怪物が怪物でなくなる日というテーマなんですが、ジキル島の怪物と言いますとジキル博士とハイド氏のことでしょうか。
まあ普通そういうふうに思いますよね、
はい、
ですがこのジキル島の怪物というのはですね、
はい、
アメリカの中央銀行 FRB のことなんですね。これはね、なぜそういうふうに言ってるかと、まあ、共和党のね、バニング上院議員っていう方がいるんですけれども、この人がですねバーナンキ議長に向かって、あなたの FRB はジキル島で生まれた怪物になってしまったというふうに言ったんですね。これね、リーマンショックの後、アメリカの金融機関に、まあ、公的資金が投じられた、まあ、ちょうどその2009年あの危機の時なんですけどもね、はいはい、まあ、言うなればその FRB がまあ量的緩和に踏み出したんですね、
はい、
要するにまあ市中にあるまあ国債を大量に買ってお金をどんどん供給すると。で、まあ、これがね、要するにまあ中央銀行として一線を越えて怪物になったというふうに批判してこういうふうに言ったんですね。
そんなことがあったんですね、うん、このジキル島というところは実際にあるんですか？
そう、あるんです。これね、ジョージア州の、大西洋岸に浮かぶ避暑地なんですね、
はい、
実はねここに今から103年前のことです。1910年11月ウォール街の有力者と政治家、大物官僚たちがね、鹿狩りに行くよと偽ってこっそり集まったんですね。で、実はここで話し合われたのがですね、その民間主導による中央銀行の創設なんです、ね、で実はねこのアメリカっていうのは中央銀行構想っていうのはずっと昔からあったんですけれども、まあ、先ほどの話じゃないですけどね、まあ、伝統的にやはり中央集権を本能的に嫌うわけですね。中央政府が大きくない方がいいと思ってるから、
はい、
で結局その米国流の分権主義、まあ、この壁でですね幾度となく実は頓挫してきてるわけ。ところが、まあ、1907年にまあ金融恐慌がまあ起こってですね、でその時にやはり中央銀行が必要だというそういうふうに痛感した、ジョン・ピアモント・モルガン J.P. モルガンの創業ですね、
はいはい、うん、
彼がこの会議を密かに主導してやったんですね。
まあ、
それまではね、
うん、
金融危機がいろいろ起きるたびに実はこの、モルガンがですね、
はい、
助けてた。事実上 J.P. モルガンがほとんどアメリカの中央銀行みたいなことをやってた、まあ、それだけその金融資本と産業資本を全部合体化し非常に強力なねパワーを持ってたんですけれども、
はい、
もうさすがにですねもうそれじゃもうやってられないと、うん、いうことで実はこういった動きがあったんですね、
はい、
でこのジキル島で話し合われた構想がですね、1913年の12月に紆余曲折を経てこの連邦準備法として成立して FRB が発足するわけですね、
はい、
これがその第一次世界大戦が勃発する前年ですね。でちなみにね、世界最古の中央銀行、これどこだか知ってます？
どこですか？
これね、スウェーデンなんです実は。リクスバンクって言われてますけれども、
はい、
これは1668年ですから、
かなり前ですね、
うん、350年近く前でしょ。それからまあイングランド銀行ね、
はい、
イングランド銀行は1694年、これも300年以上前で、ちなみに日本銀行、
はい、
これは1882年なので、
あ、そうなんですね、うん、
これも130年以上あるんですね。
日本の方が早かったですね、うん、
ただまあ考えてみるとアメリカの建国ってですね国ができてから まだ240年ほどなんでね、
はい、
まあ、当たり前といえばまあ当たり前なんですけどね、まあ、ちょっと脱線しました。
まだまだ他の国に比べると若い FRB ですけれども、うん、この創設からちょうど今年100年を迎える、
うん、
でそのタイミングで初の女性議長が誕生してくるわけですね。
そうですね。この記事読んでもら
い
ます？
はい、こちら日本経済新聞電子版10月10日の記事ですね。イエレン氏、雇用最大化へ努力、 FRB 議長に指名。アメリカのオバマ大統領は9日、2014年1月末に任期が切れるアメリカ連邦制度準備理事会 FRB のバーナンキ議長の後任に ジャネット・イエレン FRB 副議長を指名しました。オバマ氏はイエレン氏が FRB で長い経験を積んでいることを挙げ、優れた判断ができると評価しました。イエレン氏はアメリカ国民の多くが未だに職を見つけることができないと雇用創出を重視する姿勢を表明、金融政策ではバーナンキ議長の緩和路線を引き継ぐという見方が多いようですということなんですが、
はい、
このイエレンさん一体どんな人なんですか？
はい、あの生まれはですね、
はい、
ニューヨークのブルックリンなんですね、でお医者さんと学校の先生の、まあ、ユダヤ系の家庭で生まれたんですね、
はい、
でまあ一言で言うと学者さんなんですけれども、はい、まあ、ハーバード大学の助教授から FRB のエコノミストになってですね、でまあクリントン政権で FRB の理事に抜擢されると、はい、でさらにこの大統領経済諮問委員会ってなんですけどね、でそこの委員長もやられてるんですね、で2004年からサンフランシスコ連銀の総裁をやって、
はい、
それで2010年から FRB の副議長をやって、でそのまま議長に昇格されるんですね、
はい、
で今ね67歳、実はねバーナンキさんは59歳なんで若返りではないんですね。
そうなんですね、
ちょっと高齢化しちゃいますね。
67歳で現役ってすごいパワフルな女性だなと、
ね、これからまだまだ仕事しなきゃいかんってことですよね。
本当ですね、白髪で笑顔もねとても印象的な方ですけど、あの元々はですね、あの FRB の議長、次期議長にはサマーズ元財務長官がなるんではないかという話があったんですね。
そうですよね、まあ、あのオバマ大統領の一流の人は、はい、まあ、サマーズっていうのが、まあ、これ注目の一致した見方だったんですね、まあ、実際にそのサマーズさんはですね、オバマ大統領に頻繁に経済政策をずっとアドバイスしていたということで、2人はとても親しいということで信頼が厚かったんですね、
はい、
ただねこのサマーズさんはねちょっと強引な性格というふうに言われてまして、
はい、
であとそのハーバード大学学長やってた時にね、ちょっと女性蔑視発言をしたりして、いろいろ物議を醸してるんですね、
はい、
でその FRB の議長っていうのはですね、就任するにはまあ上院が承認するんですけれども、そのまあ上院っていうのは民主党が過半数を占めてるんですけれどもね、その肝心の民主党内に反対が多いんですね。サマーズを FRB 議長にするのは反対であるという声が多くてですね、まあ、このまま行ったらどうも承認が得られそうもないということで、あのサマーズさん自らですね辞退したという格好になって、
はい、
でイエレンさんになったんですね、
はい、
でまあ、言うなればそのセカンドベストの選択をしたということなんですけれども、まあ、ちょっと面白いのでいろいろこのサマーズさんとイエレンさんとに因縁がいろいろあってね、
そうですか、
そもそもハーバートで、イエレンさんに習ってた、まあ、サマーズが授業を受けてたんですね、教え子だった、
はい、
ところがそのイエレンさんがずっと黒板いっぱいにこう数式を書いていったらですね、
はい、
その計算ミスをサマーズさんに指摘されたというような、そんなエピソードも伝わってます。ただねすごいなと思うのはやっぱりイエレンさんの趣味はですね学問じゃないかと言われるぐらい、はい、やっぱり勉強家なんですね、で、まあ、有名な話ですけれども、ご主人はノーベル賞経済学者のですねジョージ・アカロフさん、
はい、
これあのアカロフさんっていうのはこの情報の非対称性という概念をまあ提唱された方なんですね。
どういうことですか、それ、うん、
これはね例えばその双方に、情報の格差があると、情報量の格差があることによって、要するに取引が歪むという、まあ、そういった考え方なんですけどね、
はい、
まあ、特にその中古車市場を例にとって説明してるんですけれども、まあ、あの買い手がですね欠陥のある商品と良質の商品区別できない、それゆえにですね良質な中古車は市場に流通しなくなる傾向がありますよという、例えばそういった指摘をしてるんですね。
確かに、
でこれが要するになぜこういうことが起こるかというと、買い手と売り手の間の情報の非対称性が原因だと、まあ、こういったその概念を提唱して、まあ、ノーベル経済学賞をまあ受賞された方が旦那さんと。
そうなんですね、すごい夫婦なんです ね, ね。では
であのこの2人はですね、実は FRB の本部の食堂で知り合ったと言われてるんですけども、はい、で実際そのリゾート旅行にもね、2人して分厚い経済書を持参するというおしどり夫婦と言われてますね、
はい、
で、まあ、一人息子も経済学者ということで、まあ、すごい一家ですよね。
学者一家ですね、 でもこの女性のイエレンさんが今度議長になることで FRB の政策というのは変わるんでしょうか。
多分大きく変わるということはないですね、
はい、
でそもそもその副議長としてバーナンキ議長の緩和路線を支えたわけですよね。で実際その景気重視のハト派というふうに言われてます、
はい、
ですからその基本的には緩和路線を継承するだろうと言われてるんですね、で実際その指名された時のですね挨拶、まあ、会見でもね、
はい、
イエレンさんは、まあ、雇用の最大化、物価安定、安定した金融システムを実現するために努力するということを言ってるんですが、
はい、
で実は FRB というのはですね世界の中央銀行で唯一2つの命題があるんですね。それは物価の安定と雇用の最大化と。普通の中央銀行ってのはですね政策目標としてまず物価の安定しか言わないんですけれども、
はい、
FRB は例外的に物価の安定と雇用の最大化、
はい、
これが FRB の政策目標であるというふうに謳ってるんですね、
はい、
でこのイエレンさんのコメントではですね、まあ、さっき言いましたけど雇用の最大化っていうのを最初に言ったんですよ、
はい、
でこれがミソなんですね。ですから彼女自身やはりその今雇用の創出を重視すると、うん、今の段階ではねその考え方を強調したということなので、やはりまあ景気重視のハト派かなと、うん、
そうなると、
はい、
QE3 の縮小いわゆるテーパリングというのは、
うん、
まだ先になってしまうんでしょうか。
そうですね、もともとですね、うん、イエレンさんならゆっくりやるだろうと言われたんですね、うん、何せまあ雇用重視景気重視なのであんまり一気にですね緩和から引き締めに転じちゃったら、ね、これは景気に悪影響が出るということで、はい、いうふうにまあ言われてた、まあ、そういうふうに言われてたんですけど、ただ先ほど説明しましたようにですねその債務上限の先送り問題、
はい、
ワシントンリスクがあるの で、
そうで
これはね一段と難しい仕事になるというふうに思われますよね。
それに量的緩和の縮小というのは実験とも言われていましたよね。
そうですね、まあ、これだけの規模で、量的緩和やってきたことはないんでね、
うん、
でこれを要するにどう軟着陸させるかこれ非常に難しい。
そうですね、
で実際その毎月850億ドルのね、
はい、まあ、
国債とか住宅ローン債券を FRB が買い続けてそれでまあ市中にお金を大量に供給しているわけですね、まあ、これが QE3 なんですけれども、はい、うん、で振り返ってみてほしいんですけれど、はい、5月の22日にねバーナンキ議長がですねこの縮小を示唆したわけですね、まあ、それによってマーケット終わりになりましたけれども、
はい、
まあ、以来ずっとですねこの QE3 がいつ縮小に入るのかというのが、まあ、ずっと焦点になってましたよね、
はい、
で9月にもそれをやるんじゃないかとずっと言われてましたけども、
はい、
まあ、サプライズでしたけど見送っちゃったわけですね
、はい、
で、まあ、その当時のコメントを見るとですねやはり債務上限の問題をちゃんとコメントしてるんですね、やはりその辺のリスクも考えて、まあ、先送りしてたということなんですけれども、
はい、
まあ、ただ先ほどね言いましたようにこれ先送りしただけでこの債務上限問題はね、はい、抜本解決ではないんですね。
そうでした。
だから非常にこれ FRB 困っちゃってるということで、
はい、
非常に面白いのはね、
はい、
FRB の、 ダラス連銀のね、
はい、
フィッシャー総裁っていうんですけども、
はい、
この人はですね、まあ、さっきイエレンさんが景気重視のハト派って言いましたけども、この人はタカ派で知られてる人なんですね、
うん、
これは物価重視で、まあ、むしろ引き締めをやるべきであると、
うん、
いうことで、まあ、この人はまあタカ派なんですけれども、
はい、
まあ、高橋中の高ですね、代表的だけどこの人ですらね、
はい、
今回のその債務上限の問題でですね、財政問題という恐ろしい荒波に浮かぶ船をひっくり返すことはしたくないと、
うん、
いうふうに言ってこのタイミングでやはり縮小に入るのは反対だと言ってるんですね、
はい、
それで実はフィッシャー総裁はですねこんなことも言ってるんですね。 FRB は前進しようとしているのに議会と政府はブレーキを踏んでいる上で景気類を破壊していると、
うん、
ね、こんなんでどうやって金融政策やればいいんだと、
はい、
まあ、強い抗議を込めてるんですよね。これがねまさにその FRB の大きな変化で、このフィッシャーさんっていうのはこのイエレン FRB の中で投票権を持つんですね、
はい、
今ないんです。 でこの人投票権持つ人がそういうことを言ってるということは、やはりそうやって考えるとですね、まあ、相当その QE3 の縮小っていうのはですね、まあ、だいぶ先になるかなという感じがしますよね。
縮小時期の判断材料となるはずでした9月そして10月の雇用統計の発表も延期されてましたよね。
そうですよね、まあ、実際その判断材料の経済統計もね、
はい、
まあ、これちゃんとしたタイミング出てくるかどうかわからないし、また来年の春にですね、同じようなことが起こるとですね、
はい、
場合によってはまたその政府機関が閉鎖されるとかね、またその統計の発表が先送りになるという、まあ、そんな可能性もあるわけですよね。
はい、
今のところその、まあ、市場ではですね、例えばまあ来年3月ぐらいから始めるんじゃないかって見方はあるんですけれども、まあ、これ意外と多いけども、
はい、
場合によってはもっと先になる、まあ、そういった可能性もあると思いますね。
ジキル島の怪物が怪物でなくなる日、いつ来るのでしょうか。以上ベリタミン E、 今回はジキル島の怪物が怪物でなくなる日というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面です。不動産マネーは地方を目指すです。
これはですね、はい、今不動産投資のマネーがね、地方に広がっているという、例えば仙台とかですね、札幌、まあ、そのところまでこう広がり始めたんですね、
はい、
まあ、その動きをまあ克明にちょっと追った特集ですね。
そうですね。続いてスマートライフ面の世界網羅の分散投資、進化する ETF 市場です。
ETF 上場投資信託ですけども、はい、これ今世界的にですね、まあ、広がってんですね、まあ、商品もどんどん数が広がって、はい、投資対象としてだいぶ魅力的になってきたということで、まあ、その現状をちょっとまとめてみました、はい、
そして読者カフェ面の松本大輝のマーケット一直線、ゴールドマンで出会った2人の天才です。
はい、松本大輝さんね、マネックス証券の社長ですけれども、ベリタスに定期的に寄稿してくれてますが、今回はこのゴールドマンサックス時代のですね、はい、面白い話、これを書いてくれてますね、
はい、最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、公的マネーで再び円安株高、外為特会見直し、GPIF が積極運用、真打ちは日銀か。
はい、これは今公的なマネーのですね、はい、まあ、運用についていろいろ見直しの議論があるんですね、まあ、その波紋というか、まあ、その背景とですね、その効果についていろいろ記者が語ってますので、
はい、
ぜひ読んでください、
はい、ということで越中編集長おすすめの記事を4つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。越中編集長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はちょっとねアメリカの話が多かったんですけども、はい、実は私つい先日仙台にも行ってきたんですね、
はい、
読者セミナーで仙台にお邪魔したんですけれども、はい、本当仙台ってね人が温かくていいとこでね。
あ、そうでしたか。
うん、で帰りにね、うん、お土産買わなきゃいかんなと思って、まあ、駅でいろいろ探したんですけど、まあ、仙台といえば何ですか。
牛タン、ずんだ餅、はい、萩の月、
うんうん、そうですね。で私まず牛タンとずんだ餅を買ったんですね、
はい、牛タンとずんだ餅を買った、
う
ん、
もう一つ買ったのは笹かま。
あ、ね、はい、うん、有名ですね。
ね、だけど、ね、笹かまっていくつかメーカーがあってね、
はい、
どれにしたらいいかって迷うんですよ、
はい、ま
あ、特に金崎っていうのとね、それから阿部っていうのが、まあ、こう2つの老舗がこうあるんで、どっちにしようかなと思っていろいろ話をして、でそもそもこの笹かまいつから作ってるんですかって聞いたら、先代からです。
ここできましたか。
いや、これ実話だから。
いや、すっかりと忘れた頃にやってくるんですね。まあ、
それからね日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、
はい、
これまだやってます。
あ、そうです、そうです。
先着300名様ということで、はい、豪華特典付きでやってるんですけども、はい、今ちょっと200ちょっとぐらいでまだ100ぐらいあるんですね、
はい、
でこれはね次回の配信日、
はい、
ですから10月の29日ですね。で29日までやります。
はい。
で29日の午後11時59分59秒までということなんですけど、はい、29日ね、残り物には福がある福ですから、ぜひ皆さん
29ですね、はい、はい、
検討してみてください。
はい、皆さんもぜひこれを機会に日経ヴェリタスをご購読ください。コシナカアゲインで検索すると申し込みページが出てきます。コシナカはひらがな、アゲインはカタカナ、これで検索してみてください。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしています。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根住江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはコシナカアゲインで検索してください。また私とコシナカ編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ヴェリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ヴェリタス曽根住江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ヴェリタス編集長のコシナカ秀文と
曽根住江でした。曽根住江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。